にちは、浜田節子です。
こんにちは、鎌田新一です。
ここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りします。この番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ、投資という冒険をより素敵なものとするために、毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組です。
アメリカは今週はよく株が上がりましたね。
久しぶりに2万5000ドル乗せましたね、
はい、それと一方で、よくドルが下げましたね、
はい、もう特に今日午後からまた円が105円台の半ばまで、
ね、毎日毎日これね、あのドルと円の関係だとドルがじりじりじりじり下がって、ね、アメリカの金利がどうとかとか、なんかあまり話をそういう話をしなくなっちゃいましたね。
そうですね、
これで、要はこれドル安円高っていうような状況の中で、はい、で日本の株見るとこの木曜日金曜日なんか我慢しきれなくなって上がったように見えるんですけどね
続伸で今日も255円高ですね。
円高ドル安が進む中でのこの日本株高、はい、さて、ドル安の動きを打ち破って日本株が上がるのかどうかというようなことで、まあ、そのあたりは今日はね、また株式の専門家の方にお話を伺うというようなことでね、楽しみにしてるんですけどね。
そうですね、早速では進めてまいりましょう、はい、この番組は投資家の位置を全ての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りいたします。さて鎌田さん、来週の見通しですね。
来週は、今晩のアメリカの住宅着工件数ですとかね、はい、発表ありますね。で、来週は中古住宅の販売件数っていうのが発表されますよね、はい、アメリカの中古住宅市場は非常に大きい規模ですからね。で、今週の、まあ、あの今までに発表された今週の指標ですと、あのアメリカの消費者物価指数、それから、生産者卸売物価指数っていう物価指数が発表されてね、
はい、
それで、まあ、いつも以上にね、物価の状況っていうのが注目されましたよね。これやっぱり元をたどると1月の FOMC で、あの This year 今年は、物価がムーブアップするっていうような、そんな、ね、あの、センテンスが加わったんで、
はい、
それで物価が上がるのかっていうようなところで金利が上昇して、まあ、あの、今のね、波乱の相場っていうのが2月前半に訪れたっていうことに繋がったように思ってるんですけれども、
はい、
それで、物価の指数をこう、今日注目、あの、今週注目して、結果的にまた金利は強含んだけれども、はい、それを跳ね返して株価は上がるというような状況になったわけですね。ただ、次は、その金利が上がった状況が実体経済に対してどんな影響を与えるかっていうのを、まあ、見極めるっていうような段階に入ると思うんですね。
3% 目前まで来てますからね。
そうですね。それで住宅などがですね、やっぱり金利が上がった時の需要の動向などを考えた時の、はい、まあ、どうなるかなっていう代表的商品のように思うんですよね、
はい、
で結局1月の住宅の需要自体がそんなにね、あの着工だとか販売だとかに急に影響を与えるというようなことじゃないんでしょうけれども、
はい、
今の販売レベルや着工レベルがどういう状況にあって今後どんな影響を受けるかなということを考える意味でも、やっぱりアメリカの住宅関係の市場注目していきたいなと思ってますね。
はい、来週の21日にアメリカの中古住宅販売件数が出てまいります。さてこの後は本日のゲストの方をお招きします。さて本日のゲストは需給の鬼ことスプリングキャピタル代表井上哲夫さんです。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
いやー、今月に入りましてアメリカ株大きく動揺して世界市場に伝播したっていうことになったんですけど、これ、
はい、
井上さん何が原因だと思ってらっしゃいますか。
いやけどやっと正常なマーケットに戻りましたよね。
井上さん一月前にね、ご登場して、この番組にご登場していただいた時にね、うん、
はい、
なんかこの代替え、1000ドルの代替え、
はいはいはい、
やたらすごいスピードでちょっとこれはというようなお話されてましたもんね。
僕今普通って言ったのは、やっとボラティリティが出たねってこと、これぐらいの下げやってくれなきゃ面白くないじゃん、せっかくマーケット行くんだからさ。いや、それでね、2つの反動っていうのは、まずその今言われた急ピッチの上げ、これ先月話したことですけども、2万4000ドル、5000ドル、6000ドル 行ったのはいつかというと24,000、11月30日、25,000ドル、1月5日、その間23日、1000ドル上げるのに23日というのはそれまでのダウの歴史の中で最速ですよと、それまでは24日が最速でしたと、これは11,000ドル、それから21,000ドルつけた時ですと、つまり1万ドル2万ドルっていう万単位の大台を超えた、その勢いで24日間で1000ドル超えた、それ以来のことだと。でこれは去年21,000ドルなんですよと、でそこから5ヶ月かかって次の22,000ドル行ったと、12,000ドルの時は7年5ヶ月かかったんですよと、そんな話をしたんですね、ただ今回26,000行くのにたった8営業日でしたと、こんなスピード違反ないという話だったんですね。でもう一つ、ボラティティがなかったって話もこの番組でずっとしてきたんですが、去年とにかくダウが 1% 以上前日比で動いた日が10日しかない、252日のうち10日しかないんですよ。
4% しか、 4% じゃないですね、それ
4ちょうど 4%、
4%
しか、それで 1% 以上値幅率があったのも11日しかないんですよ、
井上さん、4日間だと 0.4% ぐらいじゃないですか。
あ、そっか。
そうだ。そのぐらいなかったってことは、そ, そのぐらいなかった。あ、10日でした
。いいんだよ、いいんだよ。
250分の10、4です、4です。いいんだよ、ごめんなさい。4%。
いらないことに時間使わない。
ごめんなさい、ごめんなさい。はい
はい、そんな状態あったわけね。で、VIX の平均は1年間で 11% で、この番組でも言いましたけど、12% 以下は異常ですからね。異常な静けさなんで、それの反動が来ただけで、金利上昇減ってくれの話じゃないんですよ。ゴールディロックスの話前にしましたよね。
はいはい、はい。
一つ目の部屋のところで熱いスープと冷たいスープとちょうどいいスープがあって、ちょうどいいスープのことをゴールディロックスって言ってるけども、クマは結局帰ってきたと。一つ目の時に熱いスープがあったってことは、そんなに遠くに行ってないぞってことに気づくべきだったと。外資系いる時ってゴールディロックスの、ネタはないかっていうことをやっぱり言われるんだと。だからこのゴールディロックスの熱いスープって金利上昇じゃなくて、あまりにも急ピッチな上昇が続いたってことと、ボラがなかったと、それが熱いスープだったってことなんだと思いますよね。
でこの間先月ですね、井上さん番組ご出演いただいた後、はい、メルマガで1月26日、はい、確か金曜日でしたね、はい、アメリカ市場が最高値更新していた時です、はいはい、その翌週の月曜の朝のメルマガでですね、はい、井上さんこうおっしゃってました、うん、調整局面入り近しと警告発していたんですね、はいはい、これはなぜなんでしょう。
これね、1月26日って最後 の市場最高値を取った日なんですよ、でこれでもうこれ簡単なグラフなんですけれども、 RSI の14日ってありますよね、 RSI ってのはこの14日間の前日比の動き、値幅を全部足して、そのうちプラスだったのは分子に持ってきて何パーセントって出して、 RSI14 日ってものすごい大切なんですよ、この RSI14 日の単に5日平均と単に10日平均を取って、その両方足したっていうグラフを作ってるんですよ、ダウにおいて、これが1月26日 180% を超えたんですよ、で5日平均で見ても10日平均でも 90% 平均あるってことでしょ、この 180% を超えたっていうのは過去に3回しかないんですよ。
過去というのは
リーマンショック以降、
10年ぐらいの間に3回しかない。
そうそうそう、3回しかない、でその後っていうのはやっぱり日柄調整が期間来てるんですね、ですのでこれは今までは何回市場最高値取っても警告を鳴らすタイミングじゃなかったけども、ここは鳴らすタイミングだと思って、近いっていうことを書いたんですよね。
いくらなんでも行き過ぎだろうということを示すようなデータが出たわけなんですね。
だから急ピッチって言いましたでしょ、急ピッチっていうのは直近14日間の中でどれぐらいそのプラスが占めてるかっていうところも急ピッチに入るわけじゃないですか、そこは程よくこなれされてればいいんだけども、やっぱり最後は急ピッチでしたよね、
まあ、しょっちゅう上がってる、そして銘柄も多いというような、それを示すようなデータだったわけです。
そうそうそう、はい、銘柄が多い、銘柄関係
ない、銘柄関係なくて、うん、上がってる幅なんかも効いてくるわけなんですね。
そうそう、
聞いてくる、それが分子になるから数字がでかくなる、
前日期のプラス
ですね。
そうそう、
はい、
ですからこれが本当14日がいいのか、 RSI がね、何日がいいのか、何日平均がいいのかっていうのは、統計的に取ったら意外とこの数字がぴったり一番いいの、
はい、
こういうのを取ってるんですよね、はい、
はい、
それで今足元で株価の方がこうやって上がってきてるわけなんですけれども、はい、昨日のメグルマガを見ると、
はいはい、
売りから入って回転させるのは 危険だよというような話が
出てましたね。
あれは一昨日先ほどといって、うん、ザラ場で日本市場の話ね、あのマーケットがちょっと円高に触れて株も崩れていくってのは続いたよ。
火曜水曜ですね。
火曜水曜と、はい、でも昨日の木曜日の朝は、うん、これ昨日と一昨日と同じことやったらちょっと定性的に危ないと思うよっていうのを出したんですよ、それはねさっき鎌田さん言われた CPI なの、あの14日の夜の CPI 見てて、あれコアの数字が前年比で 1.8% あったでしょ、あれ 1.7% って言われてたのは 1.8% で、為替マーケットで強いなんていう話がバーッと出たのね、何のことない、去年の5月からずっと 1.7 か 1.8 でしょ、
あまり数字変わらない数字が出てるわけなん
です、ね、去年の1月2月のところは 2.3 とか 2.2 出てたでしょ、だそんな数字出たら怖いなと思ってたけど 1.8 で、あじゃあよかったと思ったんですが、その時ねトレジャリー見せたら上がったの利回りが、だから結局引き 2.9% 台だったのね、でその時どうなったかというとマーケット売られなかったのよ、で今アメリカの7割はアルゴ、日本の5割はアルゴなのね、だから14日の日に CPI 強いっていうワードが出たわけ、それからトレジャリー 2.9% 台っていうワードが出て、それでもアルゴが下に叩く反応ができなかったってことはアルゴ暴れられないなと思った、だ昨日も一昨日先一昨日みたいにアルゴ暴れるぜと思って売り買い点から入ったら円高になっても株が下がらないという場面が来るぞということを昨日書いたんですよ。だからあのクレディスイスもう実名出すけれども、クレディスイスの商いっていうのは CTA 商品先物系のファンドね、これの順張りの商いって結構出てくるの。だからクレディスイスの毎日のね商い量を測って、それどれぐらい占めてるかっていうと、今日どれぐらい CTA とかアルゴは出たかっていうののある程度調べることができるね、そうすると昨日今日のところについては、まあ今日の数字まだ出てないですけども、ちょっと一昨日までとは、雰囲気の違う数字がやっぱり出たってことだよね、
今金利の話ありましたけど、やはりそうするとアメリカの長期金利 3% 目指していくということには変化ないというふうに見ていいんでしょうか。
3% を目指してることはもうずいぶん前からそれは書いてるんですけども、3% ってね一つのやっぱり目処だと思うんですよ。何の目処かっていうと、今回イエレンさん、退任しましたよね。でイエレンさんの前っていうのはちょうどバーナンキさんって4年前ですよね、あの時テーパリングしっかり発表した12月の時に10年国債は 3% でしたよってお話ここでしたと思うんですよ、でその後原油が落ちていったから 1.4% 割まで落ちたんだけれども、やっぱりテーパリングの開始で 3% までいったわけだから、それでじゃあ景気崩れたかっていうとそういうわけじゃなくて、原油下がったのにですよ、ということを考えると 3% までのところってそれほど不思議な上昇じゃないんですよね、それでさっきインフレ率の話がありましたけども、僕はあんまり住宅の来週の数字注目してないんですよ。あんまり関係ないと思うんですけども今回 CPI 本当に注目された時に、インフレ率って言葉についてパズル、ミステリーって言葉を使ってたでしょ、イエレンさん、なんでインフレマインドは上がらない、
上がらないの
は不思議だと、なんで金利上がらないんだ、なんで物価連動債のところで示すインフレ率っていうのは上がらないんだと、それが出たんだから、ハッピーじゃん、そういう思ってるんですよ。
喜ぶべき数字が出たと。
そうそう、しかもその金利が上がっても企業業績が今回の10、12月のところを見たって、SP で言ったってこれ 75% 以上上がってるんですよ。減税の話があるから先に本当は利益持ってきたいのに、手前のところで出さなきゃいけなかった利益だけでもそれぐらいあるから、それほど不安視してないんですよ、僕ね。
それとこれから先、もう相場はこれ、落ち着きを、アメリカ株。落ち着きを取り戻していると考えてよろしいんでしょうかね。まずこのアメリカやっぱ中心なんで、アメリカ株から
それがね、でいくとさっき値幅率って言ったじゃないですか、ザラ場の高値から安値引いて、前日の終値で割ると、ザラ場の値幅率って出てるんですよ、これがね 1% を超えた日が去年11日しかないって言ったじゃないですか、アメリカも15日出てるんですよ、
今年
去年1年間で11日だったの、それでねこの値幅率って5日間の平均取ってるんですよ、それでね今年3月、2月の8日に 4% を超えたんですよ。5日間平均ですよ。
2月の8日に5日間平均で 4%
を超えて。値幅率が 4% ってことは。
いや、毎日毎日 4% 動いてる日が4日間続いたっていう。
ってことは日経平均で言ったら2万2000で言ったら880円5日間連続で値幅があったと。すごいことでしょ。
ニューヨークダウで言うと1000ドル毎日毎日5日間動いてたってことですね、これ。
4% ってことは、これが5日間やったって、これ過去にどれぐらいあるかっていうと、3回しかないんですよ。
ニューヨークダウの歴史の中で3回、うん、
いやリーマンショック
リーマンショックの後で3回、うん、10年で3回
で大きいところでいくと、うん上海ショックの時、
はい、
それから2016年、一昨年の1月中旬から大きく崩れた時、はい、あの2回なんですよ。これブレグジットの時も全然あのここまでつけてないんですよ。でそっからね、じゃあどれぐらいかかって、まあそれから上下あるんですわ。でも完全にその相場立ち直って、そこを抜いてって上昇波動に入るのに何日かかったかというと、両方とも26営業日かかる。
あ、結構かかりますね。
一月以上になるんですね。
やっぱりね、ボラティリティ一回高まると、アルゴってなかなかね、あの、小悪なんで、あの、収まんないんですよ。だから 1% 以上の値幅っていうものが、出るとこれはね結構続くっていう癖があるんですよね。だから2月8日に26営業日経つと3月の16日なんですよね。だから SQ 超えちゃうんですよ、メジャー SQ。 だそれぐらいのところまではまだ落ち着かないですねっていうようなあの下げがやっぱりあると思う。
これからまだちょうど5日間4週間ぐらいは今のお話になるわけね。
可能性ある。ただまあ、ビックスとかね、そういう恐怖指数っていうところで言うと、もうビックス 20% 割れてるでしょう。だから落ち着きを取り戻しながらも、なかなかその一発で上がれないねとか、あの、300ドルぐらい今日下げちゃったねとか、そういう日もあると思いますが、落ち着くまでやっぱり一回スキルまたがないと。だから今回のポジションもロールしようと思ってるぐらい。大きいとこ取りに行けますよ、2万円仙台で買ってれば。そういう相場だと思ってるんです、
これでいよいよこれで具体的な戦略なども踏まえて、ね、うん、どんなことやればいいかなと。
今ね、あのメルマガでポジション一つロング取ってるんですよ、でさっき RSI の14日の5日平均10日平均って言ったじゃないですか、これやっぱりそこを打たなきゃいけないんだけど、まだそこを打ってないから買い乗せしてないんですよ、でこれアメリカのダウ、それから日経平均についても同じなんですが、でその他ね、ビックスって言いましたけど、ビックスって恐怖指数って言われてますけど、これを買い場指数と思わなきゃダメ。でその買い場指数にするために、この番組の前にあのお話しましたが、ビックスをね、25日分全部足して分母にして、5日の場合は25分の5全部一緒だったら、例えば 20% になるはず。だから真ん中 50% にするために 30% を足して100から引いてって、ビックスを見える化した指数があるんですよ。で今日ね、あ後で、お話しいただきますが、今日これ皆さんダウンロードできるようにしましたんで、
嬉しいですね。
でこれを見るとね、ビックスはね、実は底を打ってるんですよ。これ前お持ちしましたが、これはね、中央ショックよりもずーっと下までいった、つまりこれぐらい大きい今回はボラティティがあって、それが戻ってきたと、で日本の場合はね、まだもうちょっとかなと、まだ日本も反応あの底を打ったんですが、それで RSI もくっつけばもう一回安心して買っていいかなと。そしたらあとはずっと持ちましょうよと、そういうストラテジーなんですよね。
今井上さんお話ありました、あのメルマガでもご紹介されています、そのグラフですね、これをゴゴジャンから今回無料でご提供します。ぜひgogojungle.co.jp のトップページにあります新着商品からご入手いただければと思います。もう一目瞭然でね、やはりグラフ見ていただきたいと思いますので、
グラフ見ないとなかなかあの、この話もわからないと思うので、4つグラフ、ゴゴジャン用意してくれてますので、今日のお話出てきたのがありますね、
オンデマンドと合わせてグラフ改めてご覧になっていただければと思います。また井上哲夫さんのメルマガは、ゴゴジャン投資サロンで発売中です。月額4500円。詳しい内容やご購入は番組ホームページのゴゴジャン投資サロンのバナーからお願いします。今日のゲストは井上哲夫さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組もそろそろお別れのお時間です。来週も素敵なゲストの方をお招きしてお話を伺ってまいりますので、どうぞお楽しみに。鎌田さん、どうもありがとうございました。
また来週。
また来週。この番組は投資家の英知を全ての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りいたしました。